皆さんこんにちは。ゆるっとカナダは日々の出来事や海外で感じたことを身近な英単語を交えながらお話しする番組です。
カナダで翻訳や現地情報を発信しているゆうきと、
愛媛県でウェブサイトを作っているおゆきでゆるりとお送りしています。はい、ということで、7回目始まります。
はい、7回目ですね。
はい、ゆうきは今日本に帰ってきているんだけど、
はい、
それが、なんでかというと、実は私の結婚式にですね、来ていただいたということで、
はい、はい、お邪魔させていただきました。
ありがとうございました。はるばるね、カナダからね。
いえいえ、もう幸せな幸せな結婚式で。
楽しめた？
めちゃくちゃ楽しかったまあ、知ってる顔がこう多かったっていうのもあるし、まあね、まあ、ここの友達とかね、ゆきちゃんたくさん、招いてたから、
うんうん
うん、でもあるし、おゆきの別の友達とか、
うん、
旦那さんのお友達とか、こうそれぞれの、うん、なんて言うんだろう、生活というかライフスタイルがすごい見えて、すごい愛のある二人だなっていうのがすごく伝わってくる回だったから、うん、とてもとても楽しかった。
よかった、ありがとね。本当、
いえいえ、なんかいいね結婚ってって思った。もう感動して泣いちゃったもん、やっぱり。
あ、本当？
うんうん、
はい。ということで、今日は結婚について話そうかなと思います。
はい。
結婚とかをすると、まあ、みんなにおめでとうとかって言ってもらえるんだけど、どういうものがありますかね。
まあ、おめでとうっていうと Congratulations とか、あと、まあ、口頭では I'm so happy for you みたいな、そう、なんかとっても嬉しいよっていう気持ちとか、
うんうんうん、
あとは、まあ、メッセージカードの最後に書くような形でこう Best wishes、
うんうん
っていうのもあったりするかな。はい、
はい。で、おめでとうって言ったりとか、あと、まあ、末永くお幸せにみたいなことを
言うよね、
うん、うん。そういう表現ってなんかあるかな。
多分いろいろあって、でこれもまた書くのか話すかのによってちょっと変わると思うんだけど、
うん、
メッセージカードとかではよく使うの、May your なんとかみたいな形で、
うん、
May your lives continue to grow in love and happiness together。 ちょっと長いんだけど、
うんうんうん、
幸せがずっと続きますようにっていうような。
なるほどね。
なんか May って始まると私 May the force be with you みたいなフォースの力と共にってあれがちょっと出てきちゃった。スター・ウォーズか。
そっち
なんかそんなの出てきちゃうんだけど、まあ、でもメイ系は結構あるのかなと。
うん、そうなん
だ、ね、メッセージカードの中では思ってます。
で、結婚の種類といって、まあ、いろんな形がありますと。挙式をまずするということは、
式を挙げるのは hold a wedding ceremony。 hold a ceremony、まあ、セレモニーを挙げるっていうような。
はい、有機の場合だと国際結婚にあるので。
はい、そうですね。フランス系カナダ人と結婚をしているので、まあ、国際結婚、英語で intercultural marriage。
あ、インターカルチュラルになるんだ。
そう、intercultural。
で、結婚という、まあ、ちゃんと婚姻届を、出すという形ではなく、最近多い事実婚と呼ばれるもの。
事実婚は、コモンローと言います。で、一応カナダの場合はコモンローでも、国際結婚、普通の、婚姻届を出すっていうのと同じように、こう事実婚婚姻届じゃないけど、そういうのはあって。
そうなんだ。
うん、で、うん、同じ権利をそれを出すことでももちろんもらえる。
あ、同じ権利もらえるんだね。
そう。
へえ、すごい。
日本で言うと 籍を入れていないと、
うん、
日本の事実婚は、配偶者控除がないとか、
まあ、そうそう保険がどうとかね、
う
ん、なんかいろいろあるよね、
そうそうそう、うん、と思うけど、
うん、
カナダではコモンローも権利として認められているので、なんかコモンローで移民をすることもできる。
あ、そうなんだね。
そうそうそうそう。
へえ。
だからその籍を入れること自体がにフォーカスしてるわけじゃなくて、うん、その2人の関係っていうのを、うんうん、まあ、証明できれば。
なるほど。
はい。であとは最近よくある同性婚、もカナダでは認められていて、
うんうんうん、
でそれはまあドメスティックパートナーシップとか。
ジェンダーとかじゃないんだね。
そうね。
よく聞くけど最近ジェンダーレスとか。
そういう時にはジェンダーレスっていう言葉使うけどね。そうですね。それで結婚したら配偶者になるわけで、でそれはスパウス、と言います。
はい。結婚にあたっていろんな手続きがあると思うんだけど、まあ、まずは親族の挨拶、この間言ってたよね、ニューヨークの旅の時にちょっと話してたけど、
あ、そうそうそうそう、で、あの親族の挨拶、まあ事前にもちろんする人は多いんだけど、私たちの場合はちょっと事前にできなかったので、もう事後、しかも3年経ったみたいな感じだったんだけど、で、あの両家訪問とかっていうのは、まあ、ファミリービゼットとかファミリーリユニオンとか、
うん、
まあ、そんな言い方をするけど、まあ、直訳じゃないよね。決まった風習がないのかな。でも、まあ、カナダ自体も歴史浅いしね、国としても400年ぐらい。
そうだよね、
国ができてから発見されてから400年ぐらいだから
そうだよね。
国としては150年か、この間150周年。
ああ、そっか、本当に浅いよね。
だからそういった決まった手法っていうのは、あんまりないのかな。
で、国際結婚をするにあたって手続きをどのようにしたでしょうか。
そう、結構大変で、
大変そう
そう、結構まだ何をどうしたらいいかからまず調べなきゃいけなかったから。
そうだよね。
で、私たちはそのまだ移民をする前に、まあ、もちろん籍を入れたわけですよね、私が、結婚するのにまず、地域の市役所に連絡をして、私たち結婚したいんですっていうので、その手続きをまず予約しなきゃいけないんですよ。
はい。
で、その予約して式を挙げれるのが、3週間後以降、まあ、20日なんだけど、以降しかできなくって、まあ、ケベック州の場合なんだけど、これは、裁判所にこの2人が結婚します異議はありませんかっていう掲示をしなきゃいけないらしくって。
掲示するんだ。
実際に掲示されてるかは見てないんだけど、私たちはでもなんかそういう空き期間、私たち結婚するけどいいよねっていう、まあ、お互いの確認っていう意味もあるのかな。で、20日後以降しかその結婚式をすることができない。で、その式も小さなセレモニーでもあげなきゃいけなくって、
あ、そうなんだ。
そう、そこに結婚の式を取り仕切るコミッショナーって言われる人と、で、立ち会い人、立ち会い人をウィットネスって言うんだけど、そのウィットネスと、まあ、2人以上必要だったのかな、で、これは家族でもいいはずなんだけど、私たちの場合は家族に来てもらったから、で、それを行う小さな式を、まあ、教会か、まあ、ちょっと裁判所とか、まあ、コミッショナー呼んで、まあ、川のほとりでもいいんだけど、とにかく人前でやらなきゃいけない。っていうのがあります。で、そこで、そのコミッショナーの人からサインしてもらって、立会人からもサインしてもらって、結婚できました、わーいってなって、で、最後に、まあ、正式な証明ってなる、この Marriage Certificate、まあ、結婚証明書を 発行を申請するっていうような形なんですよね。
うーん、
なんか日本だと
そうだね、すぐ婚姻届入って出して、はい結婚みたいな感じ。
はいはい、
何回も書き間違ってさ、4枚ぐらい書き直したんだけど
そんなに書き直すもんなの
そう、何回も市役所取りに行って間違えたみたいな、2枚しかもらってなかったみたいな、最終的に我が家に8枚ぐらいあるっていう予備が
やばい、何枚でも書けちゃう
そう
そう、うん、で、だからカナダではなんか事前に取り寄せるっていうのは、
うん、
この籍を入れるっていうのではあまり必要ないんだけど、
うん、
待ち期間が結構ある感じかな。
え、それってさ、例えば、
うん、
まあ、1月1日に結婚したい、結婚の日にしたいってなったら、それを計算して前に申請するわけ。
そうそうそう。
あー、なるほどね。
ってこと、1月1日に結婚したかったら、まあ、
うん、
12月の1日、まあ、余裕持って1ヶ月前ぐらいとかまでに市役所行って、うんうんうん、私たちはこの日に結婚したいんですって言って、
うん、
でコミッショナーの人とか予約して、
うんうん、
ケベックだとその市役所というか、まあ、裁判所なのかな、
うん、
とかそういうところでコミッショナーの手続きをやってくれるんだけど、
うん、
BC 州とかだと、
うん、
個人でお願いするっていう場合もあるのかな。コミッショナーの人にこうお願いして、うん、で川のほど一回結婚式に、まあ、日本人同士の結婚式に、
うん、
BC 州にいた時に参加したことがあるんだけど、うん、それはもうレイクのほとりで、
うん、
コミッショナーの人が来て、
うんうん、
でこうみんなで立ち会って宿泊するっていう。
うーん、どこでもできるね。
そうね、どこでもできちゃう。コミッショナーと立ち会い人さえいれば。
なんかあるわ、日本も最近どこでも好きな場所であげれます、移動式教会みたいなやつ。
移動、教会が移動するの？
教会っていうか、なんか小さい小屋みたいなんだけど、
うん、
こう広げたらちょっと教会チックになって、別にまあキリスト教とかでもないから、ちゃんとした、
はいはい、
申請してる教会とかでなんか分かんないけど、教会の制度、はいはい、でもそれで結婚式、思い出の場所どこでもあげれますみたいな。
へえ、そうなんだ。
前で、うん、テレビでやってた、
うんうん、日本はその結婚式の前にみんな席入れてるもんね。
あー、でもね、バラバラかな。
あ、その日に入れる人も結構いるの？
うん、なんかもう日を一緒にしたいからみたいな感じで入れる人もいる。
おうおう、なるほど。そう、私たちはその式が小さからと大きからと、
うん、
それがまあね、一つのなんていうの、ね、セレモニーで結婚だからね、まあ、別であげる人ももちろんいるんだろうけど、
うんうん、
大きなものとか、私たちはまあ一緒でこうちっちゃいセレモニー、もう人誰も呼んでないっていう、家族だけでやったかな、
はいはい。ちなみにさっき出てきた市役所や裁判所、
はいはい、市役所はシティホールで、裁判所はコートで、うん、あとその結婚した後に、私たちはそれ、私たちというか私はその結婚、そのマリッジサーティフィケート、結婚証明書を持って、移民の手続きをしたんですよね。
うん、
で、その移民手続きするのに、大使館とか、総領事館とかの情報を確認をして、
うん、
まあ、大使館はエンバシーっていうね、
うん、
日本総領事館は、こう、ジャパニーズ・カンスレート・ジェネラル。結構モントリオールの総領事館はね、行ったことがあるんだけど、セキュリティが結構ごつくって、すごい。バンクーバー結構オープンなんだけど。
行ったことなかったな。
おーとっていう感じだった。で、まあそういうところに電話をして、この結婚した後の、そのビザの手続きっていうのをどういったものが必要かとかいろいろ聞いたかな。
え、いろんな届けを出したんだよね。
そう。で、そういうのを届け、まあ、届け登録するっていうのをレジストレーションって言うんだけど、
うん、で無事 半年ぐらいかかったっけ移民がで、あ、もっと
かかったんだっけ。いや、もうちょっとかかった。うん。私は、国内申請と国外申請っていうビザの申請方法があるんだけど、
うん、
で、ファミリースポンサーシップって言って、まあ、要は結婚ビザだよね、簡単に言うと。
ああ、うん、
うん。そう、結婚した人の配偶者に出すビザで、
うん、
国外申請にしたのよね。国外の方が早いって言われてるって。
あ、そうなんだ。
うん。で、まあ、国内は国内で、向こうに行って働いていいとか、いろいろメリットがあるんだけど、
うんうん、
まあちょっと私は一回親元に帰ろうかなって思ったので、
うん
うん、で国外にして待ったのが10ヶ月ぐらい。それでも結構早い方だと思うんだけどね。一応1年ぐらい、1年半とか待つ気でいたから。
でもなんかそんなにね、うん、離れてるの寂しいよね。
あ、でも、もちろん国に行って会ったりとかはできるし、そう、うん。まあ、働いたりが国外の場合は、できないかな。
そっか。
国内申請中は、
うんうん。
国内申請中はね、なんか国を出るとちょっとややこしいから、国を出ちゃ、カナダを出ちゃダメとか。結構、そういうのもあって。
なるほど。
そして、その全部の手続きが終わると、うん、まあ、永住権。
うんうん。
を得られて永住者になります、うん、
はい、
うん、略してね PR って言われるんだけど、それを Permanent Resident Permanent Resident か、
うんうん、
のことです、
はい、永住者になると市民権をもらえる。
市民権はもらえない、もらえない、
あ、もらえないんだ。
市民権は、Citizenship なんだけど、わかりやすく言ったら、あなたのパスポートはどこですかってこと。
ああ、なるほど。
だから、私はまだ日本人であり、日本の市民権があり。
あ、そうだよね。
そう、だから日本の選挙に投票できるし、
うんうんうん、
国家公務員にもなれるし、
うんうんうん、
まあ、なれるかどうかはテストに受からなきゃいけないだろうけど、なる権利があるし。
うん。
そう。で、けど私はカナダの市民権は持ってないから。
そっかそっか。
そう、まあ、市民権にいるには永住権でこう5年以上そこにいて、でテストを受けてとか、
うんうん、
っていうのがあるかな。永住権もそのずっと永住権、まあ、一生それでおしまいってわけじゃなくて、
うんうん、
その永住者権利を維持するために5年間のうちその最低2年間以内はカナダ国内にいなきゃいけない。
あー、なるほどね。
そうそう、いなくても配偶者と一緒にいなきゃいけないとか、まあ、そういう条件があるんだよね。
ゆうき、うんうん、が、まあ、子供が生まれたとして、その子は市民権をもらえるわけ。
もらえるね。はい、20歳、日本人とカナダ人の結婚の場合なんだけど、ちょっと他の国は分かんないんだけど、その場合だと日本がこう二重国籍ダメでしょ、ね、国籍一つしか認められてないから、国籍を子供が20歳になるまで保留することができるのに、ね、
うーん、
国籍保留して20、あ、で、あの、20歳の時にどっちにしたいか選んで、
うん、
で1個を破棄する。
あー、なるほどね。
っていうような形になります。でも、この、まあ、二重国籍というのが、まあ、デュアルナショナリティって言われてるんだけど、言うんだけど、
うん、
チリ人のお友達とかは、まあ、うんうん、2つ持つことが認められてるので、
へ
ー、国籍を2つ持つことが認められてて、で、市民権を取ったとか、取るためにテスト頑張ってるんだみたいな人もいたりしますね。
うんうんうん。ない方がいいんだけど、離婚という言葉がありますが。
はい。離婚は divorce。
まあね、よく聞くよね。
うんうん。まあ、実際問題、カナダ、ケベック、うん、フランス系カナディアンは、離婚率そんなに低くはなくって、
うん、
高いとも言えないんだけど、
うん、
まあ、離婚される方も多くって、
うん、
で、まあ、そういうこともあって夫婦別姓の人とか、 まあ、そもそも席入れない、
うん、
カップルとか、
ね、
そういう人も多いかな。
うん、結婚して大変なこととかあった？
まあ、フランス系カナディアンは結構家族が多いので、
うん、
まあ、そういった家族のコミュニケーション、まあ、フランス語っていうのもあってコミュニケーションがちょっと大変だったりとか。
ああ、そうだよね、フランス語だもんね。
そうそう、とか、まあね、でもイベント、家族のイベントごとが思ったより日本より多かったりとか。
あ、そうだ、まあ、そっか、クリスマスとかで、ね、みんな家族で。
クリスマスも集合する。うん、うん、あとはまあ老後の不安ですかね。
老後ね、はい、まあね、どうなるか分かってね。はい、はい、まあね、国際結婚だろうとなんだろうとね、夫婦仲良く幸せに過ごせるといいですね。
は
い、
そうですね、
はい、ということで今日は結婚について話しました。
はい、
はい、また使った英語や単語はウェブサイトに掲載しています。ぜひ iTunes の購読もしてください。はい、じゃあ今回でね、今年の配信はもう最後ということになりますが。
はい、早いですね。
はい、早いね、1年、ほんと。また来年もぜひ聞いてください。
はい、また来年。
じゃあ良いお年を。
良いお年を。